続きです、しかし今だから正直に言います。まだ心のどこかに不安というか安心できないものがあって、まあ、頭で分かってるんだけれども、まあ、心が塞ぎ込んで辛い時期がありました。それはきっと過去にあった大きなトラウマが原因で、まあ、先ほども述べたね、借金をしてホームレスになって惨めな人生で終わるという悪夢がね、何度も駆け巡って止まらなかったからです。私のトラウマというのは、1、不治の病になって抗がん剤を投与されて苦しみながら死ぬという思い込みとか、2、お金がなくなって持ち物を国に没収されて無一文になってしまうという幻想だったりとか、3、自分を嫌いにならないと成長できないという振り返された教えだったりとか、まあ、ここまでお話してきた通りですね、などそんなことないと分かっているのに連日のように頭の中を悪夢妄想が巡っていました。これをどうにかして止めなければ、これから先もずっと悪夢、それも現実で起きながらしていく悪夢に苦しむだろうと考えて、そこからね、悪夢障害との戦いの日々が始まりました。でね、どんなにね、その実際のそのベッドの中、ベッドや布団の中の話なんですけども、どんな悪夢を見たかというと、1、自分のお葬式の様子を天井から見て家族が泣いている悪夢、2、右腕がトウモロコシになったり、まあ、歯がねポロッと抜け落ちるような悪夢、3、テロがあってビルの屋上が爆発して降り注ぐ悪夢、まあ本当に 9.11 のことですよね、それと似たような悪夢、4、大地震が起きて建物の床が抜け落ちて傾いて落ちていく悪夢、そのビルだったんですけれども、だから事務所みたいなところにいてね、大地震が起きてね、その床がねこう傾いてね、ああ落ちていく、死んじゃうのかなっていうような、そんなね悪夢とかね、今でも覚えてますけども、などなど現実ではありえないと分かりながらもなされる悪夢でした。で、このタイトルにもあるように悪夢障害だったんですね。悪いことしか想像できない。あ、ちなみにこれね、本当に小学生の頃からそうだったんですね。あ、小学じゃない、中学校かな、中学校の時からそうだったんですけども、そのね、まあ悪いこと、悪いっていうか、その現実でないようなことを、まあ、あたかも現実に考えて心配と、まあ、鈍義的破綻した妄想のサンドイッチでボロボロになりかけていたその時です。ふとね、一瞬何かが吹っ切れた瞬間がありました。あれ、なんかずっと死にたいとだのね、死にたいだの、生きたくないだの、そんなことばかり考えてるけど、でも結局あと何年も生きなきゃいけないじゃん。何度も終わりしたいと思ったけど、まだまだなんだかんだでね、生きなきゃいけないじゃん。だったらね、どうせ死ねないんだ、どうせ死ねない、生きなきゃならないなら、もう終わった過去のこととか先の心配とかばっか考えるんじゃなくて、これから先の人生は幸せ楽しく生きていてよかったって思える人生してやる、これから先の人生は生きててよかったと思える人生してやる、そしたら何があっても幸せになれるし楽しいんじゃないかと思って、ふっと全てのことがどうでもよくなりました。どっちでもいいじゃん、なるようにしかならないし、なるようにしかなる、なるようにしかならないし、なるようになる、だからこうしなきゃいけないとか、こうであるべきとか、そういう思い込みはもうやめて、ここから先は楽しくなるように生きてやるぞって。で、その日からね、私のトラウマと悪夢障害っていうのは、まあ、一気にとはいかなかったんですけれども、まあ、目に見えるほどね、精神的に余裕ができて、まあ、高校生時代からずっと奪われてきた心の、そこから笑える、奪われてきた心の底から笑える笑顔を取り戻すことができたんです。そう。本当にね、笑えなかったですからね、顔がもう能面みたいでしたからね、ようやく笑えるようになったんですね。で、また、その時もう一つ、まあ、これがなければね、今の私が 100% でないと断定できるものがあります。それがね、まあ、子供の SOS ソングライターのユーユーホグさんという方との出会いでした。まあ、たまたま、ね、まあ、私もこういったブログを書いてますので、ちょっとね、死にたい助けてというね、記事がどういうふうに表示されるかなって、まあ、検索用をね、自分でちょっと調べてみたんですね。死にたい助けてって書いたが、 何が上に出てくるのかな、その検索で上に出てくるかって調べてたんですけども、その時にホグルさんの YouTube がね、そこにあってね、でね、それをね、初めて見た時本当に泣きました。本当にね、あの時どれだけ泣いたか分かんないしね、何と繰り返しね見たかとか、本当にね、あの時ホルンさんの曲に、まあ、YouTube で会えなければ、多分ね、今こうして音声を取ってることもないし、まあ、ブログも多分ね、やめてたと思いますね。今聴いてもね、やっぱりね、ちょっと涙出てしまいそうなこともあるくらい、ホグルさんの曲に、音楽にね、救われました。で、まあ、ホグルさんにはね、本当にたまにというかね、年に数回だけれども、講演会とかでお会いしたりしてますし、本当にね、素敵な方です。で、その中で私が救われたのが、ユーユーホグルさんの曲で、生きてていいんだよっていう曲。また、インナーという曲です。本当にこの曲でね、何度も何度も聴いて救われましたね。ぜひね、お時間ある時に聴いてみてください。ホグルさんの記事も書いてありますので、そちらもぜひ読んでみてください。で、まあ、そこからね、月日が流れ今に至るわけですが、まあ、人生はね、必ずしもね、順調でない時っていうのもあります。おそらくあなたもどん底のどん底で、まだ下があるのかな、もう無理だよって絶望してしまう時もあるでしょう。いじめ、DV、家庭内の不和とかね、お金がない、就職先もない、相続問題のいざこざ、生きていく自信がなくて苦しくて、誰かに聞いてほしくても言えなくて、心に溜まって、そのモヤモヤでさらにね、自分を責めてしまうこともあるかもしれません。でも、どんなに苦しくても、どんなに周りの人が、誰もね、あなたを、の誰もがね、あなたをね、否定してきたとしても、最後の最後にね、希望を捨てないでほしいのは、私もね、そういう時があってね、どうにかこうにか、今の今日までね、生きているというこの事実と、ね、よっしゃー、この世界があってよかったと思えるくらい、私はあの日のことをきっかけに、トラウマ、借金地獄の悪夢障害を克服できましたというタイトルにあるように、まあ、地獄だとね、思っていたこの世界がね、実はね、天国だったんだと思うようになった。これまでの長い年月があるからこそ、あなたは、私がね、あなたも私も、時間さえかければ、今いる不幸や苦しみの無限ループから抜け出せると確信しているということです。そう、地獄だと思ってたわけのね、まあ、必ずしもね、地獄じゃないなって、地獄にもできるし、天国にもできるしってことですね。いや、でもね、中には、ここまでの文章、あるいはこの音声を聞いても、いやいや、それはね、あんただから言うんでしょ。こっちの気も知らないで、何様のつもりだよってね、偉そうなこと言ってんじゃねえよって思われる方もいることがあって、私もかつてそうだったからよくわかっています。苦しい時は、時にね、全てがネガティブに見えます。悲しい時は、誰もが理解してくれないように思えてしまうと思います。本当にね、分かってくれる人が仮にいたとしても、いや、この人は分かってくれてないよなっていうふうに思うよね。人生を終わりしたいという思う時は、体がここにあってここにあらず、連日続く悪夢の無限ループに陥って、呼吸が苦しくて涙が止まらず、味覚がなくなって、痛みを感じられずに自傷行為に走ったりとかね、ハサミでね、腕をね、切りつけてね、何やってんの、ダメじゃないのってね、止められてね、でもそうでもしないと自分を保てなくて、寝れなくて、外に出て、動悸も止まらず、神経過敏で、空を仰いではね、ああ、神様ごめんなさい、もう許してくださいって言っては見るものの、何も変わらないまま、虚しさに家に帰ってきて、泣き出して、でも迷惑だからって、我慢して、いっぱいいっぱいになって、あるし、ごめんなさいね、家を飛び出して、具合が悪くなって、 精神病院に運ばれて、安定剤を注射されて、あーって叫んでも、どこか頭が冷静で、どうせ誰も分かってくれないって。ごめんなさいね。もう人生が終わりだって考えてしまうこともあるでしょう。私もありました。でも、そんな私も当時比べたら、多少なりともまともな人間になれたし、そうであろうと思って、日々自分なりにできることをできるまで頑張っているので、あなたも頑張らなくていいよ。でも頑張れるようになって、この世界があってよかった、生きててよかった、そう感じられるようになってもらえたら一番、それが私の嬉しいことで、ああ幸せだな、神様ありがとう、これからももっと人様のためにこの人生を使っていくからねって生きる希望になるんです。だから困った時は、苦しい時はお互い様、ここまでこの長い音声をね聞いてくれてね、長文読んでくれて、少しでもあなたの胸に届くものがあったなら、これほど嬉しいことはないし、いついかなる時でもあなた次第で人生を変えられる、そのきっかけになったなら、どんな苦労も吹っ飛ぶ思いです。あなたがこの世界に生まれてきてくれてありがとう。生きてくれてるだけで、ただそれだけで、神様この世界で同じ時を一緒に過ごさせていただきありがとうございます。ですし、いつの日か直接あなたとお会いできる日を楽しみにしています。そうですね、ちょっと長い話です。ちょっと途中で泣いてしまったんですけれども、最後まで聞いてくださりましてありがとうございました。まあ、ここに書いたのはあくまでも私個人の意見で、本当に、まあ、不安な時はお医者さんや、そのね、もっと信頼できる方がいたら相談してくださいね。全部一人で抱え込まないでください。十分頑張ってきたんだから、溜め込みすぎたものは全部吐き出してスッキリさせて、ゼロになってやり直していきましょう。これからも一緒に生きていこうね。あなたが言ってくれてありがとうございます。やーやでした。最後までお聞きいただき感謝です。また他の記事でもお会いしましょう。